こういうものをですね、まあ、増える増えないメタンとか N2O とか CO2 とかいろいろこう総合的に考えていかなきゃいけないわけですが、まあ、観測は今現在過去できるわけですけども、将来にわたる予測っていうのはこれは誰も将来わからないわけなんで、モデルで予測しなきゃいけないわけなんですけども、そのモデルでですね、陸域生態系そういうものを全部合わせて、こう駆動させたとき、それを信用するか信用しないかについては山中先生も言いましたが、それを定量的に、把握して、そのモデルが正しいんだと言える状況まで行ってですね、みんなが信頼できる信頼を勝ち取らなきゃいけないんですが、まあ、その IPCC はまあかなり信頼できるということで、そういう人たちが、まず二酸化炭素の収支について1860年から2100年まで、これ2100年というのはまだ来てませんから、ここの後の100年を予測してみたんです。でここにいっぱいこう書いてあるのは、いろんなモデルで私にはよくわかりませんが、これは、そういう IPCC のところを見ればわかると思います。でここのゼロのところっていうのは、吸収もしないし放出もしない、すなわちこのシンクって書いてあるのがこちらの下の方に来れば、陸域生態系がですね、二酸化炭素を吸ってますと、地球温暖化に対して負のフィードバックになってます。でこのソースの方に行けばですね、大気に放出ですから、これはプラスの方にフィードがかかってますということで見れるわけです。そうしますと、先ほど環境省の、予測でも言ってましたが、だいたい2度ぐらい下がるのはこの辺の2050年ぐらいですから、そこまでは陸域頑張ってどんどんどんどん吸うわけですね、二酸化炭素。ところが、あと50年ぐらいすると、それがもっと温暖化が進むと今度破壊的になると言ってましたから、これが、まあ、こういうモデルもあるんですが、まあ、こういうふうに反転するのかなというのでクエスチョンマークをつけているわけです。こういうのはですね、詳しく、ものの本に書いてありますし、環境、科学院にはですね、そういう専門家が山ほどいますので、まあ、ちょっとは勉強してきてもらった上で、そういうことに興味があればですね、ぜひ、声をかけてもらえたらなと。